こんばんは。
こんばんは。
はい。ですね。
はいはいはい。
先週末。
ええ。
東京支部長の。
はい。
郷さんが。
ええ。
来ました。山形です。
しかもなんか、一人で行かれたみたいですね。
そう。まあ、東京行った時にね、朝迎えに来ていただいた時に、コーヒー飲みながらとかいろいろ喋ってたんですけど。
は
い、
ええ。
バイクで行きますよって言うんですよ。
関東からですよね。
そう。
うわぁ、ちょっと初じゃないですか？バイクで来られるのは。
うん。でね、まあ、本当は彼の口から、この道中記を喋ってもらいたいところではあったんですけど。
はいはいはい。
まあ、タイムリーにね、ちょうど過ぎたところだったので。
はい。
朝、べらぼうに早く出て、6時手前ぐらいにも出たのかな、うん、と、お住まいの関東、
はいはいはい、
千葉ですかね、を出たんで、そうでしょうけど、さあ、朝の俺の集荷が終わりまして、
ええ、
飯を食いの、うん、ドガラジアップ C の流れが日曜の朝はあるわけですよ。
そうですね。
もう、それがアップするかしないかの段階で、もう東北に入ってたんです。
めっちゃ予定より早いじゃないですか。
うん。このまま行くと10時半か11時ぐらいには着くんじゃないですかみたいなこと言うんで。それは早いって思って。
そんなに早い行けるもんなんですか？
まあね、向こう、首都圏さえ抜けてしまえば。
はいはいはい。
意外とだから首都圏といったって、もうその時点で埼玉は、抜けてますからね。
あ、
そうすると、もう一息で、栃木県でしょ？
はあ、結構、まあ、でかいバイクなんですよね。うん、
そこそこ排気量あるんじゃないですか、あれ。
あ、う
ん、写真載ってましたけど。で、まあまあまあ、安全運転ではあるでしょうから。
ええ。
まあまあ、でね、栃木越えると、もう福島着くともうすぐですわ。うん。ので、まあ、変な話、しかも山形、東北の入り口みたいなもんなんで、福島越えて。
うん。
うん、なので、まあまあ、順調に来られたんじゃないかなと思うんですけど。
はいはいはい。
まあ、しかし楽しかったですわ。
みたいですね。
まあ、お昼、そのままラーメン食いに行って。
はいはいはい。
冷たいラーメンが食いたいっていうんだね。
はいはい。
で、ですね、東北の連中もちょっとまあ、招集したんですけど、
ま
あ、
なんか集まって
ますね。さすがにね、いつも通りのあのメンバーがってわけいかないんで、
はいはいはい、
一番やっぱほど近い、福島メンバーがね、豆田さんと、
ええ、
てか川又さんが息子さん連れて、ということで、
はいはい、
こんな感じで行ってきました。ええ、で、ラーメン食った後ね、まあ、ドライブがてらちょっとね、こじゃれた店に行こうっつってね、
あ、はいはいはい。
卵屋さんがやってるカフェがありまして。ウフフガーデンって言うんですけど。
うんうん。
ここに行って、で、ちょっと時間切れというか、もうちょっと戻らないかんってことで、ここで鎌田さんはちょっと、まあ、ソフトクリーム買って終わりってなって帰られたんです
けど。はいはい。
残った豆さん、ゴーさん、俺の3人、親父3人ですわ。
うん。
もうね、写真出しましたけど。
見ました、見ました。
スイーツ深いですよ。ドアラジスイーツ深い。うん、
美味しそうにあげてたじゃないですか。
そう、うん。うん。クリームブリュレとか食いました
すごいですね。うん、
で、その後ですね、今度また男3人で、近くの小野川温泉に、
うん、
足湯を入りに行きました。さすがに温泉はって呼びかけに行かなかったんで。
はいはいはい。
着替えとかね、タオルとかも必要かもしれないんで。で、うん、足湯行こうぜっつってね。足湯だったらまあ、靴下脱いで入るだけですから。
はいはいはい。
そんなんして。で、まあ戻りつつも、今度は上杉公園に行って、お土産を物色しながら、試食もしながら、で、はいはい、今度博物館の方行ったりして、まあ、晩飯の近くになって、いつもの焼肉屋なんですよ。
ああ、ご存知の。
で、食事終了してからで、あ、ここでね、あれです。私のリアルフレンドの淳二くんも、合流して、
うん、
4人で、今度焼肉食ってですね、
うん、
バカ話して。
ああ、いいですね。
で、ここで今度終わってから、淳二君と、まめたさんが、ここでお別れということで、
うん、
それぞれお戻りになる。まあ、日曜の夜ですからね。
はいはいはい。
いやー、米沢の日曜の夜なんてひっそりしたもんで。
うん。
まあ、ちょっとや、店やってねえですよ、なかなか。
あ、そうなんですか。
その中二次会ですね。
うん。
どこ行こうかなーと。まあ、ラーメン食って終わりでもいいかなーと思いながらもですね、ちょっと一軒バーに行きまして。
はいはいはい。
バー、オールドタイプっていうバーに。
オールドタイプ？
はい。
おぉ、シャレた名前ですね。
ニュータイプに対するオールドタイプなんですね、もちろん。
はいはいはい。
というわけで、ここ、店長さん、マスターの方が、ガンダムファンなんですよ。
なるほど、
うん。で、店内には、ガンプラとか、
うん、
ポスターとかもね、PS2 のガンダムのポスターとか貼ってあるんですよ。
もうコンセプトバーじゃないですか。
そこまではいかないんですよ。
ああ。
あと、ツイッターちょっと、あさっていただくと出てくると思うんですけど、ゴーさんが挙げたやつにね、メニューが載ってるんですけど、
うん、
それっぽいメニューがね、
ああ、なるほど、
ね。ソロモンの悪夢とかね。
そういうことやったんだ、
そうなんですよ。で、なんだっけ、ゴーさんが、時の涙。
うん。
うん、ゼータガンダムですね。
いいですね。
で、私はですね、同じく、このマスターが、ジョジョが好きらしいので、スタープラチナっていうカクテルをそれぞれ、注文しまして。
はいはいはい。
で、それで言ったら、まだ、マスターがですね、やっぱその、サブカルがとても好きなもんで。
うん、あ、いいですね。
で、まだ我々二人しかもうお客さんいなかったんで、
うん、
マスターも入れて三人でこう、サブカル談義しながらですね、夜更けまで。うん、というわけで、まあ、ゴーさんとは、ね、やっぱ私、翌日は仕事ですので、さすがにちょっと、見送りはできなかったもんですね。
はいはいはい。
その後は今度ですね、宮城行きの、福島戻りのね。
元気っすね。
本当ですよ、ソレトさんと飲みのでしょ。
う
また、やっぱ男一人旅の自由さもね、出てるような感じで、とても羨ましく。
あ、なるほど
ね、そして、まあ、一生、その、一時の時間を楽しく過ごせたのは、もう、ありがたいことだなと思います。
またもう、初めてじゃないですからね。
そうなんですよ。
うん、そこがやっぱりいいですね。
うん、またしましょうって、お別れできる、ね、この関係性っていうのは、
うん。
よかったなと思いますね。
そうですね。
ピッチさんもほら、イヤサガの方では、ちょろっと、ね
え、
ご紹介されてましたけど。
僕も僕でちょっとオフ会的なものをさせていただきましてですね。チームの方からパンタンさんと、
うん、
ロムペイさんがいらっしゃってですね。
ロムペイさんって九州の方だよね。
そうです、そうです。
どっかいらっしゃったら。
ロムペイさんから広島行きますんで、という。
あ、なるほど、なるほど。その、はい、そういう勢いがなかったらね。
そうです。
ああ。
マジですか、ということで。じゃあ、よろしくお願いします、ということで来ていただきまして。で、お二人私会うの初めてだったんで、最初やっぱり緊張しましたよ。
ああ。
で、そこでまあ、イヤサガのちょっと話したんですけども、ちょっとドタバタありまして。
うん、このドタバタはですね、イヤサガのオープニングトークをぜひ聞いていただければと思うんですよね。
そうですね。僕のまたポンコツぶりが出ておりますんで。
ああ、ですわ。はい。ね、だから、繰り返しますけど、
はい。
やっぱその、なんですかね、私も最後この、翌日かな、ゴーさん、あ、違うな、夜か。夜ですね。俺、家帰ってもう本当に飲んで、シャワーも浴びることなくですね、ベッドで最後にゴーさんにお礼というか、お礼がてらのツイートしたんですけど、
はいはいはい。
まあこうやってその、ね、どうでもいいようなことを話せるような、これね、何でしたっけ、小豚さんと丸さんの会の、
うん。はい、はい。
座談会スペシャルの時に、小豚さんも言ってらっしゃるんですけど、この年齢において、こんなに仲良くできる友達、友人というものができるとは、思ってないじゃないですか。
思わないですね、ほんと。その30代超えて、なかなかないですからね、
そうなんですよ。
うん。で、また地元に友達おりますけど、
うん、
そうそう会って喋ることも、あまりないじゃないですか。
うん、
で、特に趣味が合う、まあ、その仲はいいんですけど、その趣味まで合うかといったらそうでもないところもありますじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。そういった部分で話す内容って、やっぱりそっち方面に合わせたりっていう部分もありますんで、うん、もうここ分け隔てなく話せるっていう部分、ほんま気持ちよくてですね。
うん、俺なんか、その、なんか焼肉食いって言ったわけですけど、
ええ。
前回の東北のオフ会に引き続き、うちの、俺のそのリアルフレンドの、順次君が一緒に行ってるわけなんですけど、うん、
はい、
彼っていわゆる私のリアルな友人であり高校の同級生であり今でも付き合いのより唯一のっていう友人なわけですよ、うんうん、これがそのそういう垣根を全てと乗り越えてドラゴンクエスト絡みでまた別の友人もできてるとかね、
うん、いやめっちゃ不思議なもんですね、
うん、なんかいろいろまあさらに言えばやっぱスクエにドラゴンクエスト10に本当に感謝する一日だったなと思って。
うん、ああですね。
うん。
うん、僕もいろいろ話聞いて楽しかったですね。
うん。
もうロンペイさんはロンペイさんであのやっぱりゲームの話もするんですけど、
ね、
やっぱりイベンターじゃないですか。
はいはいはい。
イベンターとしてのそのやっぱり楽しさもありの苦悩もありのそういった話も聞いてすごい楽しかったんですよ。
ああですよね。
ゲームを進めてどうのこうのいう分野、そのイベントの話で盛り上がって、あ、こういうのもあるんかっていうので、すごいやっぱり楽しかったですね。
最近でこそさ、オフ会の収録みたいなのはしないですけど、もうその、なんていうか、逆にしたところで、オンエアできないような話、するでしょ、実際。
あ、しますね。
その辺とかね。
はいはいはい。
その辺なんかは、まあ、本当にその場にいないと、なんか味わえない、楽しめないっていうか
。あっちゅう間時間経ちますね、
そうなんですよ。確かお昼にあったはずなんですけど、本当他のお店やってなくなるまで一緒にいるなんてなかなかないんですけど、その時間があっという間に経ち過ぎてしまうんでね。
僕なんかやっぱり初めてだったんで、やっぱり初対面に行くと、ちょっとやっぱり緊張もあるじゃないですか。
うん、
そこ打ち解けてきて、一日過ごした分もありますんで、うん、もっともっとやっぱりまた会いたくなるんですよね。そう
ですね。
ええー。
本当、これからも、
そうですね。
いずれ、本当に、ピーチさんと、お会いしてみても、も
うそう、ここがまだですからね。
ですわ。
ええ
ーうん。というわけで、
はい。
また、ね、このオフ会の進め、そして、各地でまた行われるでしょう。一方的な言い方。うん。ですが、本当に、まあ、そうやってね、全国津々浦々にこのドアラジ絡みで、これをきっかけにして繋がっていただいて、なんか、あの人と飲みに行ったわ、なんていうことがね、聞こえてくるっていうのすごく嬉しいっすわ、我々も。
そうです。あれも、実際見ますからね、なんか、そういうの見たらほっこりしますよね。
うん、ですわ、
うん。
なので、ぜひとも、皆さん、その共通の話題で時間を過ごしていただければと思います。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第189回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
こんばんは。
はい。今回ですけど、
はい。
おー、ちょっとね、時間経っちゃったかな。
ええ。
アメリカのゲームショー。
はい。
E3 ですね。
うん。
エレクトロニックエンターテインメントエキスポ。
はい。
よかったな。間違わなくて。E3 が終わって、若干その、ゲームニュースっていうのも、ね、我々やっぱこのゲームショーみたいのが、世界三大ショーなんていうと、こう、目を皿のようにしていろいろ情報をつかむんですけど。
はい。
まあ、この辺を踏まえながらですね。
うん。
久々のピッチさんとのゲーム談義ということでね。
はいはいはい。
ね、お届けしたいなと思いますので。
はい。
はい。いろいろ喋っていきましょう。
はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。ね、E3 情報。
はい。
何から行きましょう。まあ、ご存知ない方のために一応お伝えしますと、アメリカエレクトロニックエンターテイメントエキスポ、アメリカロサンゼルスで行われる世界最大規模ゲームイベントということで、はい、基本的にこれはですね、コンシューマー、
うん、
機能、まあ、含めた、ゲームの、イベントなわけですよね。
はい。
なんせこれって、あまりこう、なんですか、ユーザーサイドというよりは、その見本市的な感じで業者さんが来る感じの。
うん、しかもやっぱり海外がちょっとやっぱメインになってますんですね。
ですよね。
うん、
なので、ちょっとその、国内のこのタイトル、売れるこのタイトルっていうよりは、全世界のその動向なんかも見えるのかなというところですよね。
うん、ですね。
はい。で、大きく、まあ3つですね。出るのが。
はい。
まずは、ソニーエンターテイメント。
はい。
ですね。それから、マイクロソフト。
はい。
それと、ニンテンド
ー。はい。
うん。この3社が、まあ、出展というか、大きく3つの、まあ、それぞれ、当然、ハードを牽引するメーカーですのでね、これは。
そうですね。
Xbox、それから、うん、PlayStation と。
うん。
で、ニンテンドー、まあ、スイッチ、ないし、うん、3DS と。
うん、
いうことで、スタートしておりますね、これね、
うん。
で、ちょっとね、全部取り上げるわけにいかないんで、
はい。
ピックアップして、いきましょうか。
はい。で、あと今年ちょっと寂しかったのが、
うん、
まあ先に言いますけど、ハードの発表がなかったという部分と、
うんうん、
ソニーが、大体同時通訳してたんですよ、うん。
はい。
今年なかったらしいですかね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、マイクロソフトは一応あったらしいんですよ。
はいはいはい。
ということで、ちょっと日本向けといいますか、本当はちょっと寂しいなっていうのがあるんですよね。
ああ、なるほどね。そうですね。順番的に、マイクロソフトカンファレンスが一番最初なんですよね。
はいはいはいはい。
はい。ので、ここだとね。マイクロソフ
トの皆さんもう、洋芸とか、なかなか日本的なシェアも少ないもんで、あんま刺さるのないと思うんですけど、あとまあ、結構ソニーさんと被ってる、
マルチが。マルチのね、マルチ展開してるものが多いので、まあ、次の日も出るんだろうなと思う反面で見てましたけどね。
うん。
まあ日本向けではありますよね、これまずね。ジャンプフォース。
はい。
アクションゲームかな、これ。
うん。
ジャンプキャラクターが、総登場。
すごいですね、これ。なんか。
しかも、ワールドワイド同時発売って、これ、悟空のとか、ルフィの知名度はともかく。
うん。これ、その他で
ね、なんか、あれかね。オープンワールドなのかな、これ。
なんか、普通、チームの格ゲーみたいな。バイバイガイガイするような感じですよね。
ね、
うん、
うん。対戦アクションゲームって感じだな。
うん。
なるほどね。うん。どれぐらい世界で売れるかが気になりますね。
どこまで、まあ、需要言うとあれですけど、まあでも、ドラゴンボールとか、まあ全世界ですからね、一応。
そうですね。
うん。あと、あれですね、スカイリムの新作の発表もありましたし。
はいはいはい。
うん。あと、フォールアウト。
うん。ベースだね。これも、ベースだね。
でかい、でかでかと。あと、レイジ2。これもレイジ1が出ておったんです。まあ、それの、続編が出るということで。
キングダムハーツ3。
まだ出てなかったんか、言うと。
もう。3ですからね。まあ、キングダムハーツ派生作品がいっぱい出てますからね。やっとこさ3なのかと。そうですね。はい。あとは、
ジャストコーズ4、ギアーズ5。
ちょっと気になるのはこれかな、俺。
はい。
これは PS4 なのかな ?PS4 スチーム用ソフトということで。
はい。
バビロンズフォールっていうタイトルが出てるんですけど。
はいはいはい。
なんか鎧の、あの、修正のやつがね、動いてるやつだったんですけど。
しかも、ケンタロウさん大好きなプラチナゲーム
ですよね。それでだけで、きっと興味があるんですけどね。
はいはいはいはいはい。
どんなゲームなのか。
うん、
この何秒間の、ムービーだけではわかりません。
はい。
はい。
うん、あ、結構やっぱり続編が多いですね、ラストアブ。
そうですね。
ロブアスパート2、ニオ、ニオ2、ディスティニー2。
アサシンクリードデッセイ。
何作目っていう話ですけどね、うん。
バイオハザード2リメイク。すごい綺麗になってましたね。
ですね。
なんか、なんか、もう発売日決まってるんですね。1月だもん、
ね、来年ですね。
うん、で、まあ、名作としてね、疑わないバイオ2ですからね。なんかね、話ではですよ。もう画面綺麗じゃないですか。
はい。
豆腐サバイバーが入ってるらしいですよ。
あそこまでこうだ。ちょっとレオンさんの見た目がちょっと違うみたいな感じ、
ね、そんな気がしますね。
ちょっと綺麗すぎて。
さっき言った豆腐もですね、綺麗になってるもんだからどうか気になります、ね。HD 豆腐ですよ。意味がわからない。はい。そして期待の。
はい。
PS4、Xbox も、はい、あ、PS4 だけかな、今のとこ。あと、Steam、ではだと思うんですが、小島プロダクション、
はい、
デスストランディング新ムービーでした。そして、
はい、
それはね、なんだろう、ワクワクはしますわ。しかしだ、
はい、
まだどんなゲームかわからない。
ここで声優さんも発表でしたっけ？
声優決定してるらしいですね。
ですね、そっちでもすごくまあ安心というか。楽しみが、
うん、まあ、いつもの小島組の連中ばかりでした。大塚明夫さん、はいはい、井上菊子さん、うん、水木奈々さん、
うん、あれっていう感じですけどね。
それはあれですね、あの女優さんが発表されてまして、
おおよ、
うん、新起用としてね、
うん、
レアセドゥさんっていうあの女優さんなんですけど、
はいはいはい、
スペクター、あの、007の、
はいはいはい、
の、ボンドガール。
お
う。うん。それから、先だってちょっと私も見ましたけども、ミッションインポッシブル。
はい。
うん。ゴーストプロトコルかなの、殺し屋の女性役だったんですけど、
はいはいはい。
この方が起用されるということで、また、ね、画像取り込みも素晴らしいクリオリティです。が、もう一度言います。うん、どんなゲームかわかります、はい。そして、正直、いつ出るんだレベルでさ、もう。
そうですね。
です。
はい、でも、しっかり、まあ、できるいい環境でいらっしゃると思いますんで。
はい。ですね。期待しますよ、小島監督ね。で、ここからが、まあ、若干日本向けにかなりなってくるかなと思うんですが。
はい。
ニンテンドースイッチ版の、うん、様々なソフトということで。
怒涛のビッグネームが出てましたね。
ちょっとね、一個だけまず飛ばして。
うん、はい。
まあ、マリオ系ですね、まずは、うん。スーパーマリオパーティー。もう、うん、年内どころか10月発売だそうですわ。
まあ、一番マリオパーティー売れる、
ね。これ、ムービー見ました？
いや、まだ見てないですね。
ちょっとね、後から見てください、これね。
はい。
この間、ちょっと特許でびっくりしたことがあったんですけど。
はい。
スイッチの画面、スタンドを畳んでね。
うん。
で、友達のスイッチの画面を横に置くんですよ。
はいはいはい。
そうすると、なんか戦車で、なんか撃ち合うゲームみたいなやつだったんですけど。
はい。
自分のスイッチの画面から、その、向こうに置いてる友達のスイッチの画面に戦車が渡っていくんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁ。なんか2画面使ってるような感じですね。
そうそうそう。何これって。
モニターをこう2個置いとるような感じで動いていくわけですね。
うん。実はそれがね、特許申請の、図説したやつがあって。だから何に使うのって言ってたら一発目がこれだったみたいですね。驚きました。
まあそれをうまいこと、そのミニゲームになんか落とし込んでいくんですよね。
そうですね。
うん、
で、ファイアーエンブレム新作。
はい。楽しみですね。
うん。それから、
スマッシュブラザーズ。
スマブラ。
ええ。
スマブラはちょっと、もうちょっと詳しく喋ろうかなと思いますね。
はい。
あと、フォートナイトが、各機種で始まってたのが、この E3 の直後から開始っていう、すごいことですよね。
はい。こういうサプライズありますよね。
ねえ。あとは、ロックマンイレブン。こんなところかね。
そうですね、
うん。ちょっとね、
はいはいはい、
まあ物足りないかなという反面もあるんですけど、あのね、一つはね、さっきのスマブラまずは。
はいはいはい。
もう年内らしいですね、これね。バカ売れですわ、きっと。年内どころか、まあ要はクリスマス商戦向けにもう12月の頭ってことなんで。
めっちゃキャラが出るらしいですね。
あの、全キャラらしいっすよ。
はぁ、
やっぱ驚くのは、
ええ。
あの、スネークですよ。
もう出るんですよね、もちろん。
うん。
うん。
ほら、コナミじゃないですか。
はいはいはい。
でも、小島監督いないでしょ？
ええ。
よく許可できたなっていう。
まあ、そっか、そうっすね。
うん、とはいえ、とはいえですよ。あの、じゃあ全キャラ出しますよって言って、特に、あの、任天堂以外のですよね。うん、今までですと、うん、セガから、
うん、
ソニック。
うん。
まあ、ソニックはよくマリオと共演してるんで。
そうですね。
うん、で、
ファイファンのキャラも出てましたよね。
そうですね。ファイナルファンタジーからクラウド。
はいはいはい。
うん、あ、まあ、戻りますけど、セガからはもうベヨネッタ。
ああ、そうかそうか。
うん。で、ナムコからパックマン。
パックマン。
うん。で、カプコンからロックマン。
ああ。
それからリュ
ウ。ああ、リュウもですね。
うん。あたりが出てるわけですよね。
うん。
で、コナミからは、まあ、スネークなんですけど。
うん。
こうね、他出てんのに、スネークだけダメって、何全員キャラって言ったじゃんっていうことになると思うんで。
うん、
その辺うまくすり合わせしたのかなって気がします。
まあそうですね、うん、もちろんあの当時のスタイルですよね。
そうです、MGS1 の、
うん
うん
うん、Wii 版で出とったやつですね。
そうです。
うん、
まあいろいろあの変更点がいろいろあって、テンポ良くするためにハメ技に近いようなものを使われないようにしようとか、うん、いろいろやってるみたいです、
うん、
で新キャラとしてもうすでに決まってんのはこれがメトロイドからリドリーっていう怪獣みたいなやつ、うん、
はい。
それと、スプラトゥーンからインクリング、
うん、
イカ娘ですね、
うん、
が決定してるんですけど、おいおいまだあいついねえんじゃねえかっていうのいっぱいいますよね実際。例えばアームズとかね。
ああでそうですね。
ああ格闘ゲーム向けじゃないですか。
あのリンクのあのブレスオブファイヤー仕様とかも。
あブレスオブ、うん、ブレスオブワイルドでしょ。
ワイルド仕様。
まあ、もう決定です。
あ、それは決定ですか。はい、はい。うん。
あのね、リンクだけで4人出ますからね。
いいっすね。うん、そういうのは。うん。
ですし。あとは、やっぱ他のメーカーからのって言うと、カプコンバース、マーブルバーサスカプコンで、モンスターハンターが出たんですよ。
はいはいはい。
うん。
モンスターハンター？
うん。
はいはい。
モンスターハンターっていうキャラクター。
ハンターの形です。
そう。で、体験で切り上げして、必殺入れると、双剣で乱れ切りするみたいな感じの。
なるほど。
ああそんな感じ。遠距離は弓矢で攻撃みたいなとかね。ああ
え、総勢何名です？
今の時点で64名らしい。
キングオブファイターズじゃないですか。
バカじゃないの本当に。
うわぁ、これまたあれですか、攻略本がめっちゃ分厚いやつじゃないですか。
そうです、そうです、もちろん。
うん、
なんだっけ、なんだっけ、調整で軽く死人が出れるレベルらしいですよ。うん、
これはあれですか、スイッチ独占というか、スイッチのみですか？
のみですね。今回は 3DS なしですね。逆に言うと、3DS という制約がなくなったからこそらしいですね。
うん。ですね。
かなり無理やったんだと思うよ。Wii U だけで出すとかでは売れないし。
うん、
じゃあ 3DS だけでっていうとまたちょっと、あれだ、ボリュームがあってなるし。
うん、
その辺を踏まえた上での前回は苦肉の 2機種っていう形だったんですけど、
うん、
今回はもうスイッチのみで。
ですね。しかも今年発売ですからね。
そうですね。
大体、いずれ発表でもなかなかその決まらん、お披露目会部分にあって、うん、なかなか発売日って決まってなかったり遠いのがあるんですけども、やっぱりこの辺決めてきますね。
そしてね、今ね、うん、桜井さんがすごいなと思うのは、X の時もそうだったんですけど、この情報をもう小出し小出しで、うん、ほぼ毎日出すんですよ、この人。
あ、
今日はこの、まあ、キャラクターはそんなにあれなんですけど、音楽とかね。
うん。あ、そうか、音楽もあれですもんね。
そうそう、バルロムステージとか聞きましたよ。う
ん、はあ。
なんで、いろいろ楽しみです、これ。
そうですね。
もう情報をかけていきたいと思いますし、はい、息子なんか、まず間違いなく友達同士で買うんじゃないかなと思
いますね。ちなみに、ケンタロスさん自体は、スマブラは
?X が初めてだったんですけど、
ええ。
格闘ゲームとしては大味っていうか、なんですけど、
うん、
やっぱ世界大会の映像とか見たんですけど、
うん、
このゲームやっぱよくできてるんだと思いますね。まあ、お祭りみたいなもんなんでね、これはね。
ああ、そうですね。
うん、はい。うん、で、もう一本、ちょっとスイッチから、
はいはい、
ものすごい、こう、興味持ったやつ。デモン X マキナっていうソフト。
あら、デモン X マキナ。
私とピッチさん見てるやつだと、スパイダーマンの顔の上のやつなんですけど、マリオとスパイダーマンの間。
はいはいはいはい。
うん。
これはどこが出すやつです？
マーベラスエンターテイメント。
はいはい。
うん、須田剛一さんでおなじみ。
ああ。
別にあの人が所属してるわけじゃないですけどね。あ、で、これがですね、もうね、買いです、これ、これ。
ちょっと今言ってますね、このコーナーに。ああ、なるほど。
ね。
え、アーマードコアっぽいですね、なんか。
だって、佃健一郎さんってこの人、アーマードコアの人でしょ？
ああ、なんだ。まあ、もうそのテイストがしっかりと。
ああ、で、川森正治さんってこれ、うん、マクロスのメカデザインの人でしょ？
おっと。なるほど。それ間違いないですね。
ああ、
うん。だってこの出展画像の最初、これ赤い機体です。なんかこう、いいですね。かっこいいですね。
たまらんでしょ、これ。でね、あとね、アーマードコアみたいにメカメカしさもあるんですけど、なんですかね、トゥーンレンダリングみたいな感じの。
そう、リアルがアニメチックですね。
そうそうそうそう、そ
う、うんうん。うまいことやってますね、これ。
で、なんか、武器が拾えるとか、その場で組み替えができるとか、破損もするけど、破損した部分を取れとかね。
また合成とか武器とか作っていくんですかね、これ。
そうなんですよね。
ああ。
なんとね、この間の情報だと、戦地の中で、
うん、
ロボットが降りられるらしいです
よ。人が。
そう。なんかそういうような、なんかあるんじゃないかなと思ってね。
人対人、白衛星みたいなのができるんですか。
うんうん、はぁ、あ。どういう感じなのか、これもちょっと、ね、続編が楽しみで。
ああ、こんな発表もあったんですね。ここちょっと全然見てなかったですわ。
ね、この副兵ですわ。しかもこれね、任天堂ダイレクトの映像一発目なんですよ。
ね、ああ、もう完全に押してますね。
もうこれだけで虜になりました、これ。土煙がね、油の匂いがね。
ああ、これなんか地上戦でさーってこうスケートハイトみたいに動くんでしょうね。
そうそうそうそうそ
う。
で空中戦もあるし。
はいはいはいはい。
なんかめっちゃ面白そうです、これ。うん。ドガラジでも喋ろうかな、これ。
なるほど。
うん。はい。
はい。
まあね、こんな感じで、E3 はですね。
うん。
まあまあ、もう情報盛りだくさんですよ。いつ見たって。
うん。
うん。なので、まあ、次はね、今度は東京ゲームショーの前に、ドイツのゲームズコムかな、
うん、
あたりがあるので、また次の続報が楽しみですね。
畳みかけてきますね。もう、 あれこれしたらもうゲームショーですね。
そうですわ。9月。何モンスターハンターがなかったんですもんね、今回。
まあ、コラボの話には出ましたけど。
まあ、新作みたいな話はなかったので。
はい。
そうなると、東京ゲームショーの目玉とは何かみたいな話になってくるんですけど。
ドワラジ
こういったゲームメーカーのゲームハード。
はい。
なんですけど、これ一度話してみたかったっていうところがあるけど、
はいはい、そうですね。
もう昔から、まあ、ファミコンの時はほぼファミコン一強みたいな部分があったので、
ありましたね、はい。
なんですけど、その後って、ピッチさんって、このゲームハードっていうものは、
はい。はい、
私が存じる限り、結構いろんなもの手出してらっしゃるじゃないです
か。基本的には全部、
全部。
いってますね、はい。
なるほどね。
はい。
プレイステーションと、
はい。
セガサターン。
ええ。
やっぱこのハード戦争といえばこれですわ。
そうですね、はい。
なんですけど、この時は、結果的に多く買った方はどちらでした？
あ、その、僕の中で、それでも、世代、その時代的にですか？
いや、結局のところソフトを多く買ったのとどちらのゲーム？
おそらくですね、プレステですね。
はあ。
プ
レイステーションは、
はい。
まさか発売日からでしょ？
いや、これは僕遅かったです。
はあ、はあはあ、
はい。
で、じゃあだとすると何がきっかけで買いました？
僕ソフトですね。
うん。
確かナムコミュージアムがやりたくて買ったんですよ。
そしてわからなくもない気持ちがあるね。
ナムコミュージアム買って、スパロボ買って、前も話したんですけど、小島さんの、スナッチャーとポリスノーツとか買っていきましたね。
ピチさんらしくない、結構まともなスタートですね。
いや、僕、どっかで言ったんですけど、ちょっとですね、もうプレイステーションは、ちょっと毛嫌いしてたの、当初。
あ、
どっちかというと、CD 媒体に対して僕はちょっと毛嫌いがあったんですよ。
はいはいはい。
どうしてもやっぱりロードっていうのが発生するんで、
うん。
うん、そこでやっぱり僕はちょっと毛嫌いして、この CD の時代に行くのが嫌だなっていう形では見てたんですよ。
とは、まあ、基本的に、
はい。
まあ、プレイステーション、まあ今遅かったって話もあったんですけど、
はい。
セガサターンの方がやっぱり手にしてたのは早かった。
早かったですね。
まあ先に発売してましたからね。半年ぐらい早かったかな。
うん、うん。はい。
セガサターンは何のために買いました？
デビルサマナーの、女神転生のデビルサマナーのために買いましたね。
だとすると結構遅かったね、それも。
いや、早めでしたよ。1年ぐらい経ってたかな。まだ僕も学生でしたからね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
ですね、それをきっかけで買いましたね。
なるほど。
はい。で、やっぱりロードの少ないの。で、やっぱり綺麗になったと言ってもですね、ポリゴンがやっぱり僕ちょっと当初はやっぱり荒いじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、やっぱり僕受け付けなかったんですよ。
なるほど。
はい。だからこの時期はちょっとこう離れ気味だった時期はあるんですよね。
まあ、相変わらずドットのゲームだって出てたんですよね。はい、
そうです。
実際やっぱ、ストリートファイターなんかやっぱ、それぞれの俺、プレイステーションでも、
うん、
セガサターンでも確か買いましたしね。
うん、
ただやっぱそこにローディング発生すると、やっぱ興ざめする部分はあります
し、ね。特に格ゲーなんて、もうびっくりしましたね。ささっといけないんで。
ね、
ケンタロさんどうだったのか。
俺ね、セガサターン実は発売日買ったんですよ。
あ、発売日ですか？
発売日なんですよ。
ソフトは？
バージョンファイター。もちろん。
あー。なるほど。
うん。
ちょっとやっぱ 2D というイメージがあったんですけども、ケンタロウさんは。3D も行ってたんですね。
やっぱバーチャファイターはゲーセンでやってた部分があったんで。
うん、うん。
うん。で、やっぱり、うん。うちでできるってどういうもんかねってやっぱ思いましたし。まあ、ただ、ね、今みたいに完全にその、同じものではなくて、 やっぱり初戦異色なんですよね。
でもばあちゃんに関してはすごいいい出来だったじゃないですか。
いい出来でしたよ、
う
ん、これでこそセガサターンだっていうような、なんかやっぱりなんだ、広告塔みたいなゲームでしたかね、
うんうん、だって同時期に出たプレイステーションの格ゲー 3D 格ゲーはちょっとあのバーチャルに比べたら ひどいっていうか、あの差はありましたよね、
うん、まあまあ、あちらはあちらで鉄拳がありましたから、
あ、まあ、鉄拳はまた群馬抜いてましたけど、
あ、うんうん、トバルナンバーワンでしょ
デッドアライブとか当初はですね、
うん、ね、で遅れること、やっぱり実はメタルギアがやりたくて、はい、プレイステーション買った覚えがありますね。
ああ、僕はあれですね、パワープロの、体験版でやりましたね。
メタルギアを。
最初、はい、最初は。
ああ、なるほどね。まあ、ね、結局、
はいはい、
今回のその E3 の話を最初にしましたでしょ？
うん。
あれを見たときに、こう、ピクピクって来るところって、お互い違うじゃないですか。
はい。
ああ、その前々からドアラジの中でも、
はい、
ピチさんがよく言う、
はい、
ハードいっぱい所持問題の発端がなんとなくソニーな気がするんですけど、
はい、
そのなんだろうね、もっと言うと、なんでそんなに買うんかねっていう思うんですけど、
はい。
まあ、別にね、プレイステーションだけに限ったことじゃないんです、この人は。
そうですね。はい。うん、所有力、まあ、コレクター的なものもありますけどね。
はいはいはい。
うん、
こう、私なんかまだほら、PS4 を所持していない。
そうそうですね。
わけなんですよ。
はい。
もっと言うと、
はい。
こう、まだ、いや、そりゃね、さっき話出しましたから、
うん、
デスストランディングやりたいですよ。
うん。
得体の知れないんですけど。
いや、僕としてはそのプレ、メタルギアの5出たじゃないですか。
はい。
あの時点でもいかなかったのがですね。スチームで、まあ、済ました言い方あれですけど。
うん。うん、だって、できたもん。
ただ、まあ、これ言い方あれですけど、パソコンが、そこまでスペックは高くないじゃないですか。
そうそうそうそう。
グラフィック的にはマックスじゃないじゃないですか。
うん。
僕はそれを、ケンタさん堪能してほしいなっていうのはあるんですけどね。
いや、できたもん。
ああ、そこはこだわりがない
んですよね。大きくゲーム性が変わるほどだったら、それは、買うという手段が出たかもしれません。
はいはいはい。
ただ、うん、まずはできたもん、まず。もっと言うと、できると思ってなかったもん。
そうか、そこでできてしまったのがまずかったんですね。
どういう、まずかったってどういうことなんですか？
ちなみに、めっちゃ綺麗な画面での、その、なんか動画とかで見たことあります？
ありますよ。
それは、やっぱり、うわっとか思いませんでした？これでやりたいとか。
だって、ウェザーシステム、ウェザーコントロールのシステムがあって、砂嵐が特にね、
うん、
出たりするじゃないですか。リアルタイムの演算されたりとかっていうのがあって。
はいはいはい。
まあ、こういうのにやっぱそういうハードスペックっていうのを割くべきだなっていうところはあるので、
うん、
もちろん PS4 のハイスペックなところでやりたかったに越したことがないんですよ。
うん。
うん。さらに言えば、うん、一つだけ羨ましかったのは、
ええ、
まあ、iPhone とか iPad の画面に、レーダーを表示できるっていうのだけを興味あったっていうか、あれを PS3 でやりましたんでね、うんうん、グランドゼロズの方。
はいはい。
なので、それで使ってたレーダーシステムってマップをですね、別画面に出しておけるって、あんな画期的なことはできないなと思ってたわけですよ。
あ、まあ、セカンドスクリーンの、
ね。うん。
ですね。はい。
で、さらにはそれでヘリを呼んだり、補給ができたりとかって、指示ができるんです。かっこいいじゃないですか。
うん、
うん。ああ。それが、やっぱ、すごいなぁとは思ってたんですけど、
ええ。
これだけ PC はできなかったんですね。
まあ、そうですね。
うん。これはちょっと残念ではあったもののですよ。
うん。
まあ、遜色なくできた。
はいはいはい。
ので、
うん、
まあ、正直、今でこそ、3万ジャストの価格ではありますよ、
はい、
PS4 って。ですけど、
ちょっと前は2万6000でしたけどね。
でしょ、そこに、まあ、ソフト代込みで4万、うん、当時だと5万かけなきゃならない。
うん。
それが出せないですよ、正直言うと。
はいはいはい。
うん、
ちなみに3は、買われましたよね、うん。あれもメタルギアのあれでしたっけ？
そうです。PS3 はメタルギアソリッド4の時に同時購入でしたね。
うん。うん、で、一応プレステ4はやってましたよね。
ん？
プレステ、あ、3は やれてましたよね。
やってます、やってます。
で、HDMI でめっちゃ綺麗な画面で、つなげて、その綺麗さに魅了はされませんでした？
プレイステーション3ってこんなもんだろうなと思ってましたんで。
ええ。いや、その、現時点ではその、コンシューマー機として持ってるものに関しては、一番多分、性能、あの、画質の綺麗さで言うと、プレイステーション3が一番ですよね。
スイッチでしょ？
あ、スイッチ入る前、買うまで。
ああ、ね、そうです、
うん。
うん。
それ、その順当でいくと、4に僕は行くかなと思ったんですけど。
だから、あのね、いつも俺思うんですけど、
ええ。
さて何をするかなんですよ、問題。
はいはいはいはい。
うん。ピチさんの、その、所有欲というか、いう部分って、
うん、
ちょっと、疑問符が残る人が多くてですね。
はいはいはいはい。
とりあえず買わんと気が済まんのでしょ、あなた。
あ、まあ、それもちょっとありますけど。
あ、兄さんとこの辺は分かる、一緒に、いつも一緒だなと思ってるんですけど、
ええ、
さて何をするかの方が問題なと思うんです
まあまあ、お前は買ってやっとるかって言われたらですね、やってないものも多いですけど、
うん、このゲームがやりたいがゆえにこれを買う、ね、さっきのまさにメタルギアソリッド5をやりたいがために PS4 を買うという選択肢はあると思います、
はいはいはい、
ただうちにあるものでできたという部分が大きい
はあ、
こいつが PS4 独占だと言われた、例えば今回のデスストランディングなんかは、多分、はい、あれ、うちの PC じゃ動かねえと思いますわ。
あ、もし、多分そうだと思います。
うん。
で、そうなった場合、どうします？
かなり迷いです。
あ、かなりですね。
ただ、怖いんですわ、あのゲームは。
うん。
ワンダーと巨像じゃないや。人食いの大鷲トリコのような風にならないでほしいなっていう。トリコ、すごいですよ。やってみたいんです、今まで。
はい。
でも、俺に、その、ハードを牽引する力のない。
その他やりたいソフトとかは今のところないわけですよね。
ストリートファイター5ぐらいですね。
まあ、それも、他でできますもんね。
まあ、まあ、うちの PC じゃ無理ですけどね。
なるほど。いや、僕は本当こう、囲い込みと言いますか、
うん、
まあ戦略にハマっといたらそれまでなんですけど、
うん、
今ですね、もうソニーさんってネットワークでこう収益化していく展望で進んどるみたいなんですよ。
うん、
要は携帯電話みたいなこうサービスを売るシステムでですね。
うん、
で、今今度ソニーさん、任天堂もなってくるんですけども、ネット利用料、月額かかるじゃないですか。
うん、いわゆるオンラインサービスの
課
金ですね。
はい。今 PSN の、まあ、プラス会員なんですけど、
うん、
これちょっと全世界なんですけど、
うん、
月間のアクティブユーザー数って何人ぐらいかご存知です？
いや、想像もつかないです。
アクティブユーザーが7000万人なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
この7000万人が、まあ、まあ、プラスに会員して、ネット使用料払っておるんですけども、
うん、
今でいうもん、そのネット使用料というのはですね、なんていうか、対戦するための、サーバーを使うための金額というのは、まあ、それは根底としてあるんですけども、その他によく聞く、その、ソフトを無料でできるとか、様々なこうサービスが付加価値としていっぱいついておるんですよ。
うん、
で、最近そのサービスを、こうまいことを回しておるんですよね。
うん、
これはXbox の方もそうなんですけども、このサービスがすごいこう確立してきておるんで、
うん、
なかなかこう一回こう、入ってしまう、こう抜け出せない うまいシステムなんですよね。
いや、実際、
はい。
それはね、
ええ。
そうあるべきだと思います。
そうなんで、これ強みですよ、今のとこ。
うん。で、うん、実に、任天堂が弱いところもそこだと思うんですよ。
はい。
で、今回その任天堂って9月から、任天堂スイッチでの、オンライン対戦ないし、協力ないしっていう、そういうオンラインサービスを利用するには、
うん、
まあ、月額っていうのは初めて導入するんですよね。
はい。これも、期間も伸びたりいう部分で、いろいろこう、ありまして、やっと決まりましたよね。
うん。
うん、
で、これはもうね、今のゲーム業界の標準なんで。
そうです、そうです。
今まで逆によく無料でやってたなっていう部分と、かつて任天堂スイッチのあの特集会をやった時にですね、
うん、
あの帽子が言ってたように、それがゆえに、その今まで無料だったがゆえに、全然手が、かゆいところに手が届いてないサービスだったりもしたんですよ。
そうですね。
ああ、
うん、で、実際あのプレイステーションネットワークもこれ途中からなんですよ。
うん、
最初は Xbox、マイクロソフトさんはもう Xbox が出た時にもう最初からこう標準装備で出したわけなんですよね。
うん。
うん、ですね、このシステムごとうまくいって、PlayStation 3が出た時って、こっちは無料でいきますからっていう売りで進めたんですよ。
はいはい。
ただ、やっぱりニッチもサッチもいかんので、途中から、我々も、お金取りますという形で、途中で変更になったんですけども、
うん、
開始した時はほんまひどかったんですよ。
はいはい。
今まで無料でできて、お金取ってこの内容かっていうレベルだったんですよ。
はい。
とてもじゃないけど、入れるレベルじゃなかったんですよ。
は
ぁ。で、僕もしばらく入れなかったですね。これはっていう部分で。マイクロソフトにも入っとったもん、やっぱり比べられるんでですね。ただ、この差をですね、ものすごいこう企業努力で詰めていったんですよ。数年かけて。
っていうのは、だってソニーは、
はい。
やっぱその資産がやっぱありますもん。メーカーとの提携であれ、それより、なんでうまくいかさないのかなっていうところなんですよ、実際。うん、まあ、今回、だから、その、任天堂が今回、そのサービスを始めるにあたって、何をどう持ってくるかって、すごく気になりますよ、だから。
そうですね。
うん
うん、ただ、これが始まるんで、もうその数年始まった部分と同じ部分で見ちゃいけないとは思うんですけど。
いや、でもね、やっぱりその PS ネットワーク、PSN とか、うん、Xbox のゴールド会員とかの、
はい、
この件とやっぱ見られますよ、やっぱ。
うん、そうですね。
今回その値段設定も絶妙で、まあその設定的に小学生の お子さんでも、お年玉から捻出できるギリギリの線を多分狙ってる。
うん、
月額300円。他のゲームハードからすれば、やっぱり破格に安いです。
うん、まあ、破格ですね。
さらに年間で払うと、それが200円同等になるということですよ、うん。3600円ですから。
うん。
ああ。だから、その辺の、によって、じゃあなんだって言ったら、実にね、かつてのファミコンゲームやらせてあげるよぐらいじゃ、正直言って物足りないですよ。
ああ、僕も実はそうなんですよ。うん、でもちろんそれが、まあ数年かけて構築されていくと思うんですけども、うん、実際正直な話僕はちょっと最初様子見ると思いますね。
ああ、
はい、
あ、
もうちょっと欲しいなっていう贅沢な部分やっぱ比べてしまうんでですね、うんうん、でちょっと頑張ってほしいなっていうのはあるんですよ。
だから今バーチャルコンソールってやっぱ WiiU ではかなり流行ったでしょ。
はい、
3DS もそうですけど、
うん、
バーチャルコンソールをスイッチに開放してないのは、
うん、
このゲーム機でできるものの売りとしてを開放してないのは、それ待ってるからかなって思ってますわ。
うん、できる、僕はもうその月額払って無料開放すべきだと思うんですけどね。
あ、ね、うんうん、どれでもできますよっていう形でいいんじゃないかな。ファミコンとかファスファミコンぐらいだったらね。
そうです。で、実際今のファミコンソフトラインナップ割れとソフトって、うん、その期間内でこう変わるのか、ずっとできるのかもうわからん状態でしたよね。
うんうんうん、そうなん
です。そこが、僕のまたこのコレクターの脳、悪い癖で、月によって変わって、またその月に だけこうクリックして購入したらあのずっと持っとけるという状態だったらすぐ入ってやるんですよ、うん、その辺も超マニア心くすぐるような内容だったらすぐ走っちゃうんですけどね。
なる
ほどね。うん、そこをどうあのうまいことやってくれるかをちょっとあのこう 見ておるんですけどね。
そうですね。いや、うん、でもまあまあ9月間もなくですから、
はい、
その辺の情報もまだ出てくるんじゃないかなと思いますね。
うん、そこは楽しみですね。
ところで、うん、今、任天堂の話になりましたけど。
はい。
ピーチさんさ。
はいはい。
スイッチ、任天堂スイッチ。
はい。
使ってますか？
正直な話ですね。使ってないですね。
それはなぜですか？
さっき言った気がするけど、僕が今刺さるゲームがちょっとない状態ですね。
はいはい。
はい。やりたいのがほとんどこう、プレイステーション4の方に行ってしまっとる状態で。で、やっぱり、レスポンスであるとか、起動であるとか、あの辺がやっぱり、もちろん好みはあるんですけど、今の僕のこの生活スタイルに合っとるんですよね。
何がですか？今、なんて。起動に、起動する時間がですか？
そうなんです。
それだったら、任天堂スイッチの方が早いでしょ？
いやいや、プレイステーションポッと早いですよ。もともとはその、スリープ機能はあっちの方が早かったですし。うん、で、あと、そのコントローラーですね。
あ
れがやっぱりどうしても僕慣れなかったですね。
Xbox 型のコントローラーってことですか？ジョイコンのってこと
です。ジョイコンの方ですね。
いや、プロコン使えばいいじゃないですか。
まあそうなんですけどね。
PSP 余計に1台買ってる場合じゃないですよ。
うん、ちょっとですね、僕ちょっと合わなくて、まあドラクエそこそこやっておるんですけど、
うん。
うん。ケンタさんはもう特化ですよね。
まあ、私がというよりは、うちの息子がと言った方がいいでしょうけど、
うん。
実に、うちの家庭環境に、ベストマッチしてんじゃないかなと思ってます。
そうなんですよ。うん。
うん、多分ね、そこが、大きく、なんか、ピッチさんはプレイステーション派、俺、うちはニンテンドー派って分かれていくのっていうのは、
うん、
実はそこなんじゃないかなと思ってます。俺が、パーソナルのテレビを持ってて、モニターがあって、
うん、
そこに何かこう、
そうなんですね。
プレイステーション買ったっていうんだったらまたわかるんですけど、どうしても今にあって、
うん、
うちね、意外にだから球体前とした家庭のテレビゲーム機なんですよ。リビングのコンにのテレビに接続されてるコンピューターなんですよ。
そうですね。まあ僕もその子供がおったらまた話が変わってくるかもしれないですよ。
うん。
うん、で、もし子供がその小学生だったら、おそらくスイッチの方をお渡ししてますね。
ああ。
先に。はい。
でね、やっぱり、この、携帯型でできる。
うん。
まあ、テーブルに置いて別のコントローラーもできる。で、テレビでもできる。
うん。
これが友達が来たりした時でも同じような使い方なんだ。
そうですね。僕はその携帯っていう、今本当ですね、携帯機を使わなくなりましたね。
うん。
やっぱりその生活スタイルなんですよ。僕はもう本当大きい画面が、いつでもすいません、もう僕の好きな時にこう使えるもんなんで、
うん、
やっぱり家おるときはやっぱコンシューマーゲーム機をバンってつけてやるような形なんですよね。そういった分でやっぱりプレイステーション系に行ってしまいますね。家おるときとか、本当こう。
さっき、一番最初にその、ピーチさんが言って、画像が綺麗だとかどうのっていうのは、もう二の次なんですよ。例えば、PS4 とスイッチのマルチだって言われたときに、うちに PS4 あったとしましょう。その時に、どっちで買った方がやるかなを想像するんですよ。
はい。
そうなると、いつでもやってたいなーってなった時に、あ、スイッチで買おうかなってなっちゃうんですね。
うん、そうか。僕はそれだったら、僕は今、プレステ4になりますね。それはまあ、これまた、 どうでもいい部分なんですけど、あの、実績システムとかトロフィーシステム、
うん、あの辺が。あら、取る言うけど、全然埋めてないよ、実際。
いやいや、結構頑張ってますよ。で、それがある部分でやっぱり付加価値としてやっぱ欲しくなりますね。
ああ。
うん、それがあるないとでは全然その購買能力が変わってきますね。
へ
え。うん。
どうでもいいですけどね、これ。
ああ、でも実際そうなりたいんですけど、そこに縛られるところもあるんですけどね。
うん、なんで縛られるのかがわからない。じゃあ逆にね、俺ソニーの嫌だなと思ってるところ言いますよ。
はいはいはい。
今回の、E3 でも発表しましたけど、
はい。
あの、今息子もね、あの友達とやったりしますわ。フォートナイトっていうゲーム、
はい、
が出まして、
はいはいはい。
で、あの PS4 でもできるんですね。で、Xbox でもできるのかな。
はい。
で、今回そのスイッチが出た時に、PS4 でできた、作られたアカウント。
はい。
を、まあ、簡単にドラクエで例えると、そもそも Wii で始めてたプレイヤーが、まあ、今回変わりましたよと、ハードが。
はい。
ね、まあ、Wii のサービス終わるからということで、だって、例えば Nintendo Switch になりました。もしくは PC 以外なので PC に変わりました。私の場合そうですよね。はい、その時に、同じアカウントで同じキャラクターを使えるわけですよ。
はい。
これが簡単に言うと PS4 で作ったゲーム、あの、キャラクターでスイッチでインできませんよという状態に起こったんだそうです。
はいはいはいはい。
で、これはですね、PC でやってたとか、Xbox でやってたプレイに関しては引き継ぎができるんだそうです。
うん。これはもう、弁解はできないんですけども、これはもう、ソニーの悪いところなんですけども、もう囲い込みなんですよ。
うん、
プレイステーションに紐付けて縛るという分で。
それが、それがね、すごく、うん、相変わらず、そのソニーっていうのは、一人よがりなんだなってずっと思ってるんですけど、俺。
はい。
うん、
ただ、まあ、いろいろちょっとシステムみたいなところあるみたいなんですけども、プレイステーションネットワークもプレイステ4でこう、うまいこと構築されてるみたいなんですよ。
うん、
だから変な話、プレステ4とプレステ3でもこう、うまいこと繋がらんゲームってあるんですよ。
ああ。
特に、モンスターハンターフロンティアなんか、プレイステーション4で課金し、プレイステーション4とプレイステーション3で別々課金なんですよ。
はいはいはい。
これは僕ちょっと最初に納得いかんかったんですけども、プレイステーション3で課金する場合って、カプコンの、COG に行かないといけないんですよ。で、プレイステーション4だったら、もうプレイステーションネットワークから直に行けるんで、まあ、簡単は簡単なんですよ。課金関係とか、その物買ったりするのは。
うん、
多分その辺をうまいことやりやすくするために、プレイステーションネットワークでうまいこと構築して、他をこう受け付けないようにしとるような状態なんですよね。要はシャットんですよ、はい。はい。だから他をやらんのではすごいやりやすいんですけど、そういう全体的なマルチで見ると、足を引っ張るんですよ。
同じように、
はい。
マインクラフトもそうです。
そうです、そうです。
マインクラフトも、今回、その、スイッチ版は、なんと今まで買ってたプレイヤーさんには、新しい方をプレゼントらしいですよ。アップデートどころか、アップグレードという形で、はい、
うん。
いう形で、PC などと一緒にできるようなタイプの、
うん、
マインクラフトに、格上げになったって形らしいんですけど、
うん、
あくまで PS4 版と、PS ビータ版に関しては、特にですよ。PS4 は私知りません。
はい。
PS ビータ版のマインクラフトっていうのは、モンスターハンター、なんだっけ、ポータブルセカンド G?
はいはいはい。
通称、モンハン P2G ですよね。
はい。
で、PSP を牽引したって言われてる。
はい。
マインクラフトが実はそれだったって言うんですね。
うん。
ビータって。
ですね。
この、
相性抜群ですから、
ね。ビータの携帯性とか、そういったものをひっくるめた、そのユーザーの拡大を確実にしたと言われるものを、なぜ活かせないのか。
これはもう悪い癖ですね。
うん。
まあ、これも細かなとこ言いますと、わからんところあるんで、ただ、ファイナルファンタジー14はどっちでもできとるんですよね。
何がですか ?PS3 と。
プレイステーション4とパソコン、どっちも共有できとるんですよ。
あのね、違うんですよ。なんで、よそのハードと一緒にやれないのかが不思議なんですよ。
そうですね。
あのね、結果、はい、今日ちょっとこの形的にはなんか、ソニー派ピッチカート対ニンテンドー派ケンタロスみたいになってるでしょ？
ええ。
俺の希望はね、こんな VS なんじゃないんですよ。お互いが、お互いにいい方、そんな戦争なんてしてる場合じゃないんですよ。
はい、はい。
だってゲーム機売れないんだもんさ。
うん。
でしょ？コンシューマーのゲーム機って、はい、かつてのように、バカバカ売れるような時代じゃないんですよ。
時代ないです。はい。
だったら、先ほど言ってるような、その、綺麗だからとか、どうのとかじゃなくて、やれるんだったら、その環境で、やれる環境でやれるべきだと、俺は思ってます。
そこを縛っとるのは、僕も、いかんなと思ったところなんですけどね。
うん。なんかそのソニーっていうのは囲い込みというのをちょっと履き違えてるのではないかと。一番古くはですよ。うん、もう PS 時代からですけど。
はいはいはい。
メモリースティックですよ。
うん、そうなの。
もうすごく汚い言葉をこういう音声配信で言うのは嫌なんですけど。
うん。
オナニーメディアじゃない、あんな。
あれはまあすみません、僕もそこは謎ですから仕方ないところなんですね。またビータのメモリーがなんかめっちゃ高いですからね。
そうでしょ、結局物量が出るもの、要は SD カードの派遣に負けたんですよ。記憶媒体としての、小型メモリーに関しては明らかに SD メモリーの、派遣には負けたわけです。かつてで言うとベータです、ベータ。お前、よくよく考えたら、ベータデッキもソニーじゃねえかって言うんです
よ。UMD も負けましたし。
ベータの、配線処理をしてから VHS に乗り込めと。
そこは、なんか電化製品会社のやっぱりそういうのがあるんでしょうね。うん、そこはちょっと悪いところであるんですけど。
その後の派遣争いには、それはね、セガサターンであれ、うん、Xbox であれ、勝ったんでしょうや。
はい。
勝ったんですけど、その辺、ちょっとね、
ちょっとあぐらをかいてるところあるかもしれない。
そうそう。
そっちが来いよ、みたいな感じで、多分。
PC のバイオであれさ。
買ってましたね。
デジタルカメラにまで、はい、メモリスティックだったでしょ？
まあ、それ言ったらプレイステーション3のセルシステムなんかもう、最悪でしたからね。
ね。
ただまあ、それを踏まえて、プレイステーションで本当ゲーム特化いう部分で、起死回生をかけたんですけども、まあ先ほど言ったように、その、囲い込みは、なかなかちょっと、社訓なんかどうなんかあれなんですけど、なかなかそこは、オープンできないところあるんですけどね。
ここで聞いてらっしゃる方は、ドラクエ10プレイヤーじゃないですか。
はい。
PS4 だけ、料金高いじゃないですか。
まあ、そこ突っ込めとまだ僕も、同調せざるを得ないんですけど。
前も言いましたけど、みんな5キャラいらないんだってば。
そうなんです。ただまあ、プレス4だけでやるんであれば抜群にいいんですけども、そういうとこですよね。そこはいかんとこではあるんですけど。
ピッチさん言うんですけどね。
ね、
画面の綺麗さなんて誤差だからね。ドラクエ10に至っては。
いやー、でも、綺麗は綺麗です、やっぱり。
いや、それは違うよ。大画面ってやってっからだよ。俺、はいはい、PC の画面に、例えば映したところで、そんなに俺の目には変わらないと思う。
まあ、そうですね。僕はもう、それの HD、プレイステーション3が出て、HDMI 配線が出て、そのためにテレビ買いまして、
うん、
で、今回プレイステーション4で、プロになって 4K 画質になって、4K テレビ買いましたし。
そう、だからそれだって、俺、例えばじゃあ PS を買うと決断しましょうよ。
ええ。
ものすごい懐に余裕があるんだったらともかく、俺、プロを買うという選択肢が今ないもんね。
まあ、そうですね。
それは上位機種がいいに決まってます。ただ、その時に 4K テレビを買わんといかんとか、そういうハードルの方が先に出てくるんだったらいらない。
まあ、プロ買う、そうは、まあ、僕らみたいな、こういう、ちょっとそうなりますんで、その辺に、もうこだわり持って買っ 買ってしまうという分がありますんで、ですね、
さっきあのスイッチ使ってるって話聞きましたけど、
ええ、
VR 使ってる？
使ってますよ。VR 使ってますよ。
何ですか？
あの映像を見るのでちょっとメイン
です。某映像を見るためですか？
はいはい。
あのこの某映像の件に関してはうちの番組ではなくイヤ様の方から
もう一度聞きたいと思います。
で、それだってね、まあ、それだってなんですよ。
ええ、
PS がいるのか？
あの一応その初音ミク関係とか僕の好き刺さるゲームはあるはあるんで、
あの初音ミクは、
ええ、
VR じゃなくてもいいんじゃないのか。
いや違うんですよ。あのこれは見ていただかないと本当わからない感動がありますんで、もう立体でその場で見る踊ってる、あのまあそれをゲームだったらあれなんですけど、まあそこも映像になってしまうんですけども、
うん、
あれはちょっと感動はものすごいありますよ。これはちょっと見ていただかないとなかなか難しいところはあるんですけど。
はぁ、
そういうのであの、任天堂ラボ。
うん。
あれ、ケンタロウさんはどうなんです？
え、あれ面白い切り口じゃないですか。
買われました？
いや、買ってはいないです。さすがに。
あれも僕やっては見たいんですけどね。あと、あれも多分触らんとわからんタイプだと思うんですよ。
うん。
で、触った人はものすごい絶賛しますよね。
今で言うファミリーベーシックですから、あれ。
いやあ、で、構造すごいな思いながら見ておるんですけどね。
何がすごいって、出来合いのものをあえてやるんではなくて、その後にいろいろ考えるっていうところらしいんですよね。大事なの。
うん、うん、
うん。
でも、まあ、違う方向に進んでますよね、やっぱそういう
部分で。間違いなくそういう形で。で、あの、ある種ですよ。
ええ。
あの、ロボットの方でありましたよね。
はいはいはい。
あの、ニンテンドラボの。あれは、ある種、任天堂の VR へのアンサーだったとは言われるんですね。
ああ。
体を動かして、なおかつ、うん、あの画面のバイザーのとこにスイッチの画面を置かせるとか、
うん、
そういうことまでするっていうのは、そういうもんらしいですよね、どうやら。
まあ、あの、Wii からのその答えみたいな感じですかね。
まあ、このまま VR に持っていくんではないんだけれども、そういうような形を、ちょっと、任天堂なりの答えを出してみましょうかの一つの答えらしいですね。
うん、
PSVR は、やっぱり先ほど言ったように、
ええ、
何をやるかだと思うんだけどな。何をやりたいがために、まさか初音ミクじゃないんでしょ？
いや、それもありますし、バイオハザードもありますし。
バイオしたんですか？
しました、しました。
おしっこ、あれ取っちゃいました。
いや、僕はもう、あれはゲームとして認識しとるんで、すごいなっていう部分での感動ですね。
あ、
めっちゃ怖いというよりは。
あ、
うん、あ、そう、バイオセブンで思い出したんですけど、今、クラウド技術がいろいろ出てるじゃないですか。プレイステーションで言うと、プレイステーションナウとかですね、過去のゲームができたり。で、スイッチも今、クラウド結構出しておるじゃないですか。そうそう、
PS、あの、PS4 でしか無理だと思ってた、セブン、バイオセブンが。
そうです。
できるんですよね。
で、これが180日2000円ですね。安いんかどうかあれなんですけど。
そう。値段が安いかどうかわかんないです、俺も。
あの、まあ、レンタルみたいな感じですかね。
180日ってことは半年ですよね。
そうですね。購入して、まあ、変な話、まあ、4日5日でクリアしたら、そこで終わっちゃう部分は終わっちゃうんですけど、
うん
うん、ただまあ2000円であれば、
うん
うん、ええかなと思うんですけどね。
うん、まあ。
ただこれによって、本当、スイッチもその、まあ、機能的に難しかったゲームが持ってくることもできる可能性もあるわけですからね。
もっぱら、モンハンワールドだって言われてますよね。あの次のこのクラウドはの実験場がバイオセブンだっただけで、
うん、
あのなんか形を変えてっていう言い方をこのままでは出せないと思ってるってカプコンの社長さんの話なんです、
うん
うん、去年の株主総会がなんかでね、あの何そのカプコンの今後の移行かあの方向性はみたいな話になった時にその、うん、モンハンワールド好評です、好調ですけど、どうなんですか？スイッチへの移植はみたいな話聞かれたときに、そのままでは無理だと。 それはハード差のスペックがの差があるから、それはわかります。だから、うん、それはわかるんだけど、別形を変えてっていうものがまさかこの形なのかなとすら思うんですよ。で、それを可能にできているハードなんだなと思うわけです。だからよくうちの息子にもこれってどれぐらいのゲームできるのっていう話をもう最近言うわけですよ。なんとなくその、さ、ハードの差っていうものを分かっているか、生きてるのかどうか分かんないんですけど、これ PS3 以上 PS4 以下だっていうわけ、俺は表現するんですよ。多分合ってると思います。
あ、そうですね。
うん。それに対してその、今回その、うん、その差を埋める何かをこういう形でするんだったら、それはそれかなっていう気がしますよね。
ですね。実際のプレイステーション4 の, この以降も、ちょっとクラウド関係がちょっと出てくるんじゃないかっていう話も出てはおるんですよ。
うん、
もう、ハードの進化というのはクラウドを進化させて、もう、そのハードのスペックに、とらわれないと言いますか。
うん。
うん。いう分であれば、なんか、変わっていくじゃないですか、大幅に。
うん。
うん、まあ、その分、市場も変わってくるんですけどね。販売ルートとか。
そうなってくるとですよ。
ええ。
もう今度、そういうパーソナルな、ハードウェアである、スイッチに、ある種叶わなくなるんですよ、PS って。
難しいところですね。
そうですね。実際、もう、ビータ系統のような携帯ゲーム機は出さないっていう話なんでしょ？
そうですね。
うん。そうなると、うん、スイッチと同じようなものを出さざるを得なくなると思うんですよ、そうなると。
まあ、これも、一応リモートプレイで、ソニー、これまたソニー関連なんですけども、エクスペリアとかタブレットとか、あの辺で、まあ、スイッチ的な使い方もできる方向ではあるんですけど、
うん、
まあ、快適かって言われたらあれなんですけどね。
うん。
ええー。だそういう試みもやってますね。
うん。だその時に、またソニー後追いかよって言われないような何か革新的なものを正直出してほしいなっていう。やっぱりあくまでプレイステーション4っていうのはもうなんだろうな、ある意味3どころか2からプレイステーション2から脈々と受け継がれるプレイステーション DNA なんですよ。
うん、
で、ただ革新的なこれというものが実はなかったりもするんです。
まあ、特に4に関しましても安泰でいきましたね。
そうなんですよ。安定のこのハード。まあ、いいとこタッチパネル系のものはつけたんですけど、
うん、
それはやむを得ない今の時代ですから、そういったインターフェースは必要でしょ。う
ん、また配信関係でもあれ、今、あれもできるんですよね。スイッチの方も。
うん。
うん。そうなってくると、やっぱり最初言ったように、やっぱりネットワーク関係の部分。うん、プレイステーションのネットワークをかなり構築する部分で、ちょっと優位に立ってるとこしかないところがあるんですよね。
だから、
ただこれはかなりでかいと思うんですけどね。
いや、そうですね。
うん。
だからやっぱりもう一回話を戻すようですが、
ええ。
あなたがっていうのはそのリスナーさんを含めね、どのような環境でゲームを楽しむか。もしくはその他のメディアを楽しむかっていうところに実はこのハードの有用性って出てくるんだろうなと思います。実際ピッチカートさんのスタイルなら俺はそれだと思います。それでしかもベストだと思います。
うん。
うん。うん、で、スイッチ、うちなんかはスイッチがベストなんですけど、
うん、
さらに言えばこれで例えばネットのブラウザーが使えたりとか、もっと動画系統のものとかが見れるような端末であってほしいなっていう要望、
もうちょっとマルチでいろんなことができるんですね、動画とか、
そういったところにもうちょっと手が届けばいいなと思うところなんですけど、まあ、うちとしての使い方的にはかみさんがビデオを見る、テレビを見るっていう時に手元にもう持ってきて、息子がゲームしているのを見ると、あ、このハードって買ってよかったんだなと思うんですよ。
おっしゃると、本当生活スタイルで、やっぱそうですね。
うん、
ここで、無理して、いや、こっちがいいですよ、言うのはあれですね。違いますね。うん、
だ口酸っぱく、その何、ドラクエ10ができる環境をスイッチにもやっぱあるわけなんで。
う
あの口酸っぱくその何キーボード出せって言ってんのはそこはなんでテレビで使わなきゃならないのって。
そこはですねずっとおっしゃってますもんね、
うん、うちのスタイルはこうなんだと、うんうん、っていうかスイッチの設計思考はこうなんだから、うん、こういう使い方で普通は考えるべきでしょって思ってるだけで、
未だ出んですよね。
なんか多分あの時俺ヨースピさんもおっしゃるんですけど、
うん、
これ多分そういう問題じゃないんじゃないかって言ってましたね。
うん、
あの実に我々が思ってるより堀さんって早いんですよって言ってましたからね。
うん、もう設計上その何かしらちょっと難しいのか、
そうそう、ね、多分 Bluetooth で何本以上の接続ができないとか、うん、そういうことなのかもしれませんね、
うん、だって普通だって発売ぐらいに一緒に出せますもんね、そういうのって。
そうですよね、うん、かといって本体側に USB を増設できないですからね、
うん
うん、そういったのかな理由は、
うん、でまあそれを次の言う分よりはなんかうまいことやってほしいですね。
ですね、
うん、でもなんか、すっきりしましたよ。やっぱ生活スタイルによって、こう、環境が違ったら、ここも変わる部分で。
そうですね。
うん。うん、うん。
どれが答えではないんです、正直。
そうです
ね。それさっきも一度言いましたけど、ね、このハード戦争みたいな話になりましたけど、なんだっけ、いわゆるなんですっけ、2チャンネルで言う、ゲハ戦争って言うんですよ、これの。じゃあ、そんなこと言うんじゃなくて、どちらでもいいのです。そして、どちらが勝ちでもいいのです。
だって僕は全部好きですからね。
どれが勝った、どれが負けたじゃなくて、ゲーム業界がそうやってずっと生き残ってくれればそれでいいのです。
ほんまですね。だいぶ変わってきましたからね、スマホの登場によって。少し心配なところあるんですけど。
だからやっぱり、うちのね、ラジオの根幹であるドラゴンクエスト10。これってやっぱりそのハードの垣根を超える、うん、ね、プレイができる。形じゃないですか、
うん、
そこに、うん、これが多分見本なんじゃないかと、
うん、
ソニーさん聞いてますか聞いてないと思います、
はい、は
い、いうことで、
まあ、僕も、はい、
そこのところで言ったらね、マイクロソフトさんがあんたのところでできませんよねって言いたいですけど、
まあ、あれ独自言ってますから ね、
まあ、そんなこんなでね、あなたのこの、はい、ゲームハード論。まあ、
はい、
そんなんどうだっていいんだよって多分みんなになると思うんですけど。
ええ。
ぜひ、あなたを僕はこんな風に楽しんでますっていうような意見もお聞かせいただければと思います。
そうですね。
はい。
はい。
以上、ピッチさんとのゲーム談義でございました。
ドラジ
はい、エンディングでございます。
おーい。
はい。まずね、ちょっとね、プレイヤーイベント情報、案内を、ご案内させていただきます。
はい、
はい。はい。ですね、コテッスーさんが、はい、プクリポのコテッスーさんが、実は主催しておられます、猫っていいにゃもという、プレイヤーイベント。もうね、数えること50回以上やっておられるそうです。はいはい、
うん、
ご存知ない方のためにご案内いたしますとですね、もう、タイトルの表す通りですわ。
なんかどっかで聞いたことあるよ
ね。もう終了してしまった伝説の番組、笑っていいともですね。
はい、はい、はい。
これのは、テレフォンショッキングの部分ですね。
いわゆる。はいはい、はい。
ゲストさんを呼んで、で、そちらとのトークショーを楽しむ番組なわけですけども、
うん、
番組ではですね、タモリさんでしたよね。
うん。
で、この猫っていいにゃもさんでですね、
ええ、
にゃもりさんっていう方がね。
もちろんグラさんかけてますか？
もちろんでございます。
じゃあ、スーツみたいな。
黒スーツです。
いいですね。
はい。この方が、まあ、ゲストさんを呼んでというお話になっておりますが、 で、こう、まあ、もう一度話しますが、番組の方では、お友達を紹介してくださいっていうことで、友達の友達はみんな友達だっていう番組じゃないですか。
はいはいはい。
というわけで、お友達をご紹介していただくというシステムになっておりまして、
うん。
実は前回、6月の末ぐらいかな、に、プレイヤーイベントで行われた際に、ネカラジでもご登場されたと記憶してますが、弟さん、プクリポの弟さんって方が、うん、僕、うちのプクリポが生意気だという漫画が書かれてる方なんですけど、
うん、
この方がゲストでした。で、この方からのご紹介で、
はいはいはい。
次回、7月の、はいはい、22日、日曜日の夜開催でございます。
生ですか？
私がゲストでございます。
おほほほ、花送れないですか？
送れるそうですので。
あ、マジですか？
はい、うん。ご紹介もされますので、
はいはい、
ぜひ、つまり、これオンエアですから、1週間後ですね。1週間後の日曜日の夜、はいはい、プレイヤーイベントでございますので、
はい、
ぜひ、リスナーさんもこぞって賑やかしにおいでいただければと。
おー。
ピチさんの言うように、実は花の方もなんかいただけるそうなので、
おー。
俺は要求しませんよ。電報とかも、まあ、お要求しませんので、
はいはいはい。
まあ、見に来ていただければと思いますので。
なるほどですね。
はい。
ちなみに、ということは、次は、エンターさんか誰かを紹介するわけですね。
うん。うん、あ、これは。こちらも目処立っておりますが。
ああ、なるほど。
はい。こちらはこちらで、やっぱりドアラジの縁を使っての形になりますので、うん、まあ、これは、当日ないし、その次の告知などもお楽しみいただければと思っておりますので。
はい。
はい。でね、この手のね、プレイヤーイベントも様々やっておられるんで、いろいろちょっと、ね、今回はこうやってまた、実はね、この猫手に思って、もう2年前かもしれない。ドアラジ始めて間もない頃かもしれないけど、
うん、
CM に出させてもらったこと
なんですよ。あ、そうだったんですね。
うん。それ以来です。実は。
ほうほうほうほうほ
う。うん。で、ね、だから、実はこの流れがあって、なんだっけかな。先だって、丸さんが出たんだよね、これ。で、その後、五左衛門さんに行ったって言ったかな。
うん。
で、おたんこなすさんって方に、回った上で、弟さんに行った。で、その弟さんから渡してみたいな形だったので、
うん、
まあね、せっかくいただいたチャンスはフルに活かしたいと思いますので、
うん、
はい。まあ、ぜひ、もう一度、7月の20、何日、22日。
はい。
プレイイベントの告知の方を貼っておきますので、ぜひご覧くださいませ。で、そのまま、このプレイヤーイベントをお気に入りに入れていただければと思いますね。
はい。
はい。はい、続いて、青といえばスライムです。はい、
うん、
はい、7月の、募集テーマこちらになっております。もう、どうですかね、もう間もなくになりましたね。7月いっぱいですからね。
早いですね。
うん。あと2週間ほどですので、ぜひ、振ってご応募ください。今月のテーマこちらになっております。あなたの仲間モンスター、ネーミングセンスの光る一匹を教えてくださいということでございます。うん。うん、続々集まってるんですよ、まだ。
はい。
はい。ぜひ、広場等々ですね、スクリーンショット、携帯とかだと撮りやすいですからね、うん、一覧をスクリーンショットしていただいて、うん、俺、こんな感じでつけてますわっていうような、つけていただくと拾っておしゃべりしますので、
うん、はい。
はい、ぜひお待ちしております。あ、この後、ピッチさんの、ご案内する、メールアドレス、はい、ないしは私のツイッターダイレクトメッセージでのご投稿をお待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
そうそう、青空で思い出しましたわ。この間ロムさんと、うん、お会いしてお話した時にですね、
うん、
ロムさんおっしゃってましたわ。ロムさんって青空解禁症らしいですよ。
へぇ。
実は解禁症なんです、ね。なんかくださいって言ってましたけど。
ほうほうほう。
伝えておきますわ。
何も出ません。はい。
きっちり初回から全部出したみたいなんで。
あ、そうですか。
はい、ありがとうございます。
もう一回言います。何も出ません。はい。
はい、ただ、やっぱりもう待ってますんで、どうもさん、よろしくお願いします。
はい。
はい。番組のお便り、アートイバスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジオをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジオを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜日配信です。それから、再度ご告知しますが、ブログページ、それからアドレスの方を変わっております。www.doaradio.com こちらに変更になりました。ブログページのブックマークされている方などは、再登録の方をお願いいたします。ポッドキャストのフィードの方はこちらに変更しておりますので、通常通り、ポッドキャストで聞かれている方は、通常配信されていると思いますので、なおご確認いただければと思います。それでは、今日も良いアストロティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
市川とみにくでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。